ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbang wa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は包括的で持続可能な水・ガバナンスの実現を世界に呼びかけることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は包括的で持続可能な水・ガバナンスを実現するタイミングとして第10回世界水フォーラムサミットで各国家元首に呼びかけました。ジョコ・ウィドド大統領は世界最大のこの水フォーラムは知識を共有し、革新的な解決策を奨励し、統合的な水資源管理を実現することによって、実際の行動と共同の取り組みを活性化する必要があると述べました。ジョコ・ウィドド大統領は5月20日月曜日第10回世界水フォーラムサミットの開会式で、水が人間の生活において重要かつ中心的な役割を果たしていると強調しました。実際、水は次の石油、未来の石油と言われるほど重要なものです。同様に経済的な観点から見た場合、大統領によると、水不足により2050年までに経済成長が 6%、鈍化する可能性があるということです。それでは次のニュースです。ジャカルタは、首都特別区はジャカルタが、世界レベルで世界都市のリーダーとなることを期待していることについてお伝えします。ジャカルタ政府は、首都特別区はジャカルタが世界レベルで世界都市のリーダーとなることを期待していることについてお伝えします。ジャカルタ特別州政府はジャカルタ市が2045年黄金のインドネシアの目標に沿って ASEAN だけでなくアジアや世界の都市リーダーとなることを望んでいます。これはジャカルタ特別州文化観光担当副州知事マルロ・マタリ氏は5月20日に黄金のインドネシアに向けた第2の覚醒をテーマとした第116回国家覚醒の日の催しで監察官を務め、中央ジャカルタのモナス広場で通信情報省の式辞を読みました。マルロ・マタリ氏は、現在インドネシアは建国の父たちが確立した第1次の覚醒精神を引き継ぎ、覚醒の第2段階にあると述べました。マルロ・マタリ氏は、第2の覚醒はインドネシア国家にとって最も重要な瞬間だと語りました。したがって、ジャカルタ市民は完全な楽観主義、自信、信念を持って未来に目を向けなければなりません。それでは次のニュースです。イランは5日間の国民服喪を宣言することについてお伝えします。イランの精神的指導者アヤトラ・セイエド・アリ・ハメネイ C はイラン北西部でのヘリコプター墜落事故により、エブラヒム・ライシー大統領とその側近の死を受けて5日間の国民復毛を宣言しました。ハムネイ氏は5月20日月曜日、メッセージを通じて、前日にイランの東アゼルバイジャン州で起きた事故によるライシー大統領の死に対する深い悲しみを表明しました。ハムネイ氏はモハマド・モクベル副大統領が暫定大統領に就任し、今後50日以内に新大統領を選出するための準備に向けて、イラン議会議長及び司法長官と協力することを承認しました。ハムネイ氏はまた、東アゼルバイジャンでのヘリコプター墜落事故でライシ大統領に同行したフセイン・アブドゥラヒアン外務大臣、タブリーズの金曜礼拝指導者、州知事を含む複数の高官が死亡したことに悲しみを表明しました。それでは次のニュースです。国際刑事裁判所検察官はガザでネタニヤフ首相とハマスの指導者らに戦争犯罪逮捕状を請求したことについてお伝えします。国際刑事裁判所または ICC の検察官は5月20日月曜日、戦争犯罪と人道に対する罪の疑いで、イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相とハマスの指導者らに対する逮捕状を請求しました。AFP 通信社が引用したように、カリム・カーン氏は、ネタニヤフ首相とイスラエル国防大臣のヨアフ・ガラント氏に対し、飢餓、計画的殺人、絶滅、殺人などの罪で令状を請求していると述べました。ガザ地区の運動指導者ヤヒヤ・シンワル氏や運動の政治指導者イスマイル・ハニエ氏を含むハマスの指導者らに対する容疑には絶滅、強姦、その他の性暴力行為、人質などが含まれています。それでは最後のニュースです。ユネスコは世界的な水問題に対処するための国際協力を推進していることについてお伝えします。ユネスコは5月18日から24日までインドネシアのバリ島で開催される第10回世界水フォーラムにおいて、差し迫った世界的な水問題に対処するための国際協力と革新的な解決策を推進しています。5月20日月曜日、アンタラ通信社が報道したように、ユネスコのオードリア・ゾレイ事務局長はバリ島で受け取った公式声明の中で、水不足の高まりと様々な気候変動に伴い、国際社会にとって非常に重要なのは、共に持続可能な水資源を測定し管理することだと述べました。アズレイ氏は、繁栄の共有のための水のテーマとして、ユネスコが共同議長を務めるこのフォーラムには、世界中の政策立案者、科学者、関係者が集まり、水問題の利用と協力に対する世界的な取り組みを達成すると述べました。ユネスコは水管理と気候変動との間の重要な関連性を強調する予定です。このフォーラムはまた、協力の強化とデータ収集の改善により、世界を水の安全保障と回復力に導くことができることにも焦点を当てています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さん、コメントです。今日はベトナム新大統領選挙についてお伝えします。ベトナム共産党は5月18日トゥ・ラム公安大臣を新大統領に指名しました。ラム氏は2016年から公安相を務め、2021年に政治局員となりました。同氏の立候補はフォー・ファン・トゥオン氏が大統領在任わずか1年で3月に辞任し、汚職撲滅に向けた取り組みが失敗に終わったことによるものです。今週行われる予定の議会の承認段階を終えて、ラム将軍がフォー・ファン・トゥオン氏の後の大統領に就任します。ラム氏は2021年から党汚職防止運営委員会の副委員長を務めており、数千人の政府高官や企業幹部が訴追されたり辞任に追い込まれたりした汚職撲滅キャンペーンで重要な役割を果たしました。反汚職運動は社会で支持されています。政治指導者以外にも大企業の人物も含まれます。そのうちの一人は数十億ドルの詐欺事件で先月死刑を宣言された不動産王トゥオン・ミラン氏です。これらすべてはベトナムが海外投資、特に米国からの投資を増やそうとしている時に起こります。現在ベトナムは低価格の製造業からハイテク産業へ経済を発展させようとしています。インドネシアのレッドマルディ外務大臣は2024年4月末ハノイで開催された第5回2国間協力合同委員会会議に出席、共同議長を務めるためベトナムを訪問しました。レッドマルディ外務大臣は訪問中、ベトナムのファン・ミン・チン首相も表敬訪問しました。会談では2028年までに180億米ドルの貿易目標を拡大するという両国の約束について話し合いました。これは終わりの見えない世界政治的混乱の真っただ中で非常に挑戦的なものです。この目標を両国が共同で達成するには、ベトナム指導部の後継者による強いコミットメントが必要です。また、レッドマルスディ外務大臣を通じて、この地域で増加し続ける国境を超えた犯罪、特にオンライン詐欺に関連した人身売買事件を解決するための協力を強化することの重要性を強調しました。ベトナムの新大統領選出プロセスは、国と地域の安定に影響を与えるため、スムーズに進むことが望まれます。特にベトナムに対する世界の信頼を高めることを重要とされています。インドネシアはベトナムの新大統領が貿易、防衛、安全保障から海洋協力に至るまで多くの分野にわたる二国間関係改善へのコミットメントを維持できることを期待しています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1991年5月21日にインドのラジフ・ガンディ首相が暗殺されたことから始めます。ラジフ・ガンディ氏はインドの第6代首相でした。彼は40歳でインド首相となり、最年少の首相として登場しました。ラジフ・ガンディ氏はタミルナドゥ州での爆弾テロで死亡しました。この爆弾テロはラジフ氏が インド総選挙の選挙活動中に起きました。次に5月21日に国家改革記念日についてです。インドネシアでは5月21日が国家改革記念日として祝われます。この日は1998年5月の悲劇を思い出させる日です。5月21日が国家改革の日として選ばれたのは1998年5月21日にスハルト大統領が辞任した日だからです。改革運動は当時の経済危機要因に後押しされました。この年には政治的、法律的、社会的危機も発生しました。当時のスハルトを率いる政府に対するインドネシア国民の大きな不満はインドネシア各地で学生活動団体による大規模なデモを引き起こしました。最後に5月21日国際お茶の日についてです。5月21日は国際お茶の日として祝われます。この日はスリランカ、ネパール、インドネシア、ケニア、マレーシア、ウガンダのお茶生産国で構成されるお茶に関する政府間グループによって設立されました。2019年お茶に関する政府間グループは毎年5月21日に国際お茶の日を祝うことを決定し、その後2019年12月21日に国連によって国際お茶の日が制定されました。国際お茶の日の制定はこの飲み物に対する人々の愛と切り離すことはできません。プリスの皆さん、これで今日の歴史を終わります。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
ceritakan segala luka dan ingatlah
of Indonesia.
Rizna minasan Indonesia ku desu. Kyou wa Indonesia Kyowakoku Daitorio wa sekai no hanei no tame no kyoryoku no juyousei o kyouchou suru koto nitsuite otsutai shimasu. Indonesia Kyowakoku no Joko Widodo Daitorio wa mizu no yakuwari wa ningen no seikatsu ni totte hijou ni juyou dearu to furi kaeshi 述べました。これは5月20日月曜日、バリ島バドゥン県のバリ国際コンベンションセンターで開催された世界水フォーラムサミットの開会式でジョコイドル大統領が語ったものです。ジョコイドル大統領は、世界銀行は水不足により2050年まで経済成長が 6% 鈍化する可能性があると試算していると述べました。また、水不足は戦争を引き起こし、災害の原因となる可能性があります。ジョコイドル大統領によると、過剰な水あるいは洪水、そして水の備蓄の少なさの両方が世界にとっての問題となるということです。 ジョコイドド大統領は、インドネシアはこの10年間に水インフラを強化してきたと説明しました。この水インフラの強化により、42のダム、118万ヘクタールの灌溉ネットワーク、2156箇所の治水と海岸保護が実現し、さらに430万ヘクタールの灌溉ネットワークが修復されました。インドネシアでは発電所の建設にも水が使われていて、東南アジア最大の水上太陽光発電所として、チラタ貯水池の水上太陽光発電所を例に挙げました。ジョコイドド大統領は第10回世界水フォーラムが統合的な水資源管理の実現に向けた実際の行動と共同の取り組みを活性化する上で非常に戦略的であると述べました。またインドネシアが世界の水資源の管理において一貫して推進してきた3つの点を強調しました。まず最初に、特に小島国や水不足に陥っている国々にとって共通の目標を達成するために、連帯と包括性の原則を強化することです。第2に、国境を越えた水資源の管理における競争を回避し、具体的かつ革新的な協力のための水力発電の外交に力を与えることです。第3に、持続可能な水の安全保障に向けた様々な協力を成功させる鍵として、政治的リーダーシップを強化することです。大統領はまた、今回の世界水フォーラムでインドネシアが世界湖の日の制定、アジア太平洋地域でのセンターオブエクセレンスの設立、小島国における持続可能な水ガバナンスの構築、水プロジェクトの促進という4つの新たな取り組みを提起したことも明らかにしました。ジョコイドド大統領は、水は単なる天然の産物ではなく、世界を結びつける協力の産物なので、水を保護するには共に努力する必要であると強調しました。クリスナー、皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Suka, tapi lama-lama hatiku nyaman juga. Pagi cantik saat bangun kau menyapa, hingga malam berdua bercanda sampai pejam mata.
sama.
Dia bisa mengerti.
Dia bikin aku
rasa. Harusnya dia juga punya rasa yang sama.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
パーソナインドネシアです。今日はバリ島の観光地ジャティヌイ観光村をご紹介します。バリ島ジャティヌイ観光村は2020年5月18日から25日にかけて開催される世界最大の国際ミーズフォーラムである、第10回世界ミーズフォーラムの代表者が訪れる観光地として選ばれました。2012年にジャテルウィは国際的に認められました。その伝統的なスウェーデン灌漑システム、すなわちスバックはユネスコによって世界文化遺産として認められています。スバックシステムはヒンズー教のプリヒタカラナの教えに根ざしており、人間、自然、精神性の和のバランスと調和を反映しています。11世紀に建設されたスバックは灌漑システムである徹底でなく調和と持続可能性を重視する生活哲学でもあります。ジャティヌイ観光村はバリ島タバナン県のベネベル地区にあります。ジャティヌイはジャワスロロリスを含む様々な珍しい鳥や動物など様々な固有種の動植物が生息する24ヘクタールの保護林に囲められています。ジャティヌイ村では棚田の素晴らしい景色を楽しむだけでなく、棚田の美しさを楽しみながらのトレッキング、サイクリング、料理の実演、コーヒー、アボカド、トリアの農園を訪問するなど、観光客に提供するいくつかのアクティビティがあります。ジャティヌイ村では観光客が地元の文化と伝統の豊かさを体験できる伝統的な祭りや儀式も開催されます。レジュ会 WWF イベントではジャティヌイ観光村がタコさんのベンジュールで飾られます。それとは別に参加者はガムラの音楽に合わせた伝統的なバレのダンス、すなわちレジェンダツでも歓迎されます。 WWF 代表団にはジャージラクラックケーキも贈呈される予定です。ジャージラクラックはセラビケーキに似ていますが、玄米で作られています。世界ミズフォーラムの代表団はジャティヌイ訪問とは別に、特にバレットで数十ヒンズー教徒に寄って行われる伝統や儀式であるメラカット、序列の実行にも招待されます。メラカットは泉から湧き出る水を媒介として悪いものから魂を浄化することを目的としています。メラカットという用語自体はソラカットという言葉に由来しており、数は善を意味し、メルカットは浄化を意味します。つまり簡単に言えば、メルカットは良い浄化であると解釈できます。目的は心をリフレッシュすることです。メルカットのプロセスでは、メルカットの儀式の参加者に 聖水が降りかけられます。この水は心を落ち着かせ、魂をイブルフレッシュすることが期待されています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
クリスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Mengapa、 日本語でなぜです。それでは始めましょう。クリスの皆さん、それでは Mengapa、 日本語でなぜという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとバオバオの織物職人と一緒にいます。クリスさんはなぜバオバオには機織りが上手な女性が多いのかと尋ねました。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Krisna minasan, kaiwa o kiita to, kyou no topic, mengapa, nihongo de naze ni kanren suru tango to furezu o goshoukai shimasu. Watashi wa 2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。Mengapa、mengapa、日本語でなぜ、なぜ。Banyak、banyak、日本語で多い、多い。Perempuan、perempuan、日本語で女性、女性。Pandai、pandai、日本語で上手、上手。Menenun, menenun, 日本語で織る、織る。Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか？なぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか？Tradisi, tradisi.日本語で伝統、伝統。percaya、percaya、日本語で信じる、信じる。membawa、membawa、日本語で持ってくる、持ってくる。kebaikan、kebaikan、日本語で親切さ、親切さ。bagi、bagi、日本語で何々のため、何々のため。keluarga、keluarga、 日本語で家族、家族。クリスの皆さん、会話の中には Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか、という文がありました。この文には Mengapa、日本語でなぜという疑問詞があり、原因や理由を尋ねる役割を果たします。この表現ではなぜ多くのブトン人女性が機織りが上手なのか尋ねるために、 Mengapa、 日本語でなぜという言葉が使われています。原因や理由を尋ねる場合は Mengapa、 日本語でなぜという疑問詞の後に理由を知りたいことについての表現を続けます。では Mengapa、 日本語でなぜという言葉が他の文でどのように使われているかの例を聞いてみましょう。 Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? 日本語でなぜブトン人は魚を食べるのが好きですか。Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? 日本語で、カモフ織の価格はなぜ高いのですか？カモフはスラウェシ州 南東部ブトン島の代表的な織物の一つです。ガマフ織はインドネシアの無形文化遺産に指定されています。インドネシアにはパプア州のテルフォー織物、西スマトラ州のパンダイシケ、北スマトラ州のウロス、バリ州のエンデクなど各地の代表的な織物が数多くあります。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はウスマン・ブンカリスが歌う「エンマ」または「母親」という曲をご紹介します。「エンマ」という曲はムハンマド・ユスリによって作曲されました。この曲は私たちを生み、私たちを無限に愛し、その愛は死ぬまで続く母親に捧げられています。エンマの歌詞は後悔しないように母親に敬意を払い、ないがしろにしないようにとみんなに呼びかけています。 なぜなら神の祝福は母親の喜びによるからです。それでは皆さん、ウスマン・ブンカリスが歌う「馬」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
馬dengan kasih sayang, kasih sayang yang tak terhingga, kasih sayang sampaikan mati. Emak begitu berarti bagiku, tak ada duanya kasihmu. Ku berjanji padamu kan menjadi anak yang
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントを
フォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。